2026年5月31日の礼拝を始めます。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、5月のこの日、最後の日を私たちを招き、あなたの御前にお一人お一人のそれぞれの場所でぬかづいております。どうぞ、その思いをよしとして、あなたが支えと祝福とお守りと、お一人お一人に注いでくださいますように、何より聖霊を与え、御言葉を注いでくださいますようにお願いいたします。新しい6月の歩みの上にもあなたが共にいて、私たち一人一人を励まし、支え、守ってくださいますように。本当に日々、暑い毎日が続いています。どうか、めげてしまいそうな私たちの心を支え、体を支え、なお、あなたを見上げることで、主よ、前を向いて歩んでいけますように、心と体を大切にして、大事にして、歩んでいけますように導いてください。今、私たち一人一人が、それぞれの場所で、あなたを見上げています。そのお一人お一人の上に、どうぞ、さらに讃え、支えを与え、守ってください。お互いに、また祈り合って、生きていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、旧約聖書は、詩編61編、1節から9節。旧約聖書894ページ、詩編61編1節から9節。新約聖書は、ローマの信徒への手紙第7章19節から25節。新約聖書283ページ、ローマの信徒への手紙第7章19節から25節です。それでは、説教題、詩編61、そびえる岩山に導いてくださいと題して、説教をさせていただきます。毎月最後の日曜日は、ご一緒に詩編を読み続けております。今日は詩編の61編なんですね。まず、表題、まあ、英語ではタイトルと言われております。この詩編の説明が一節にこう書かれてあります。読みます。指揮者によって伴奏付きダビデの詩。指揮者によってとありますから、明らかに神殿や会堂での礼拝、あるいは儀式の中で歌われた、用いられたということがわかります。伴奏付き、これはもともとの原文の言葉で申しますと、ネギナットという言葉で、これは弦、弓ですね、縦ごととか、弦楽器のことなんです。弦楽器を鳴らしながらって、まあだから伴奏、おそらくは縦ごとなのではないかと考えられていますね。縦ごとを伴奏にして、この詩編が歌われたと考えられています。そして、ダビデの詩。ダビデが自ら作った詩なのだと。まあ、この詩編、これ詩編は1編から150編までございますけれども、詩編そのものが、もともとはダビデが作った、そういう歌や、祈りや賛美歌、それが元になって、だんだんこの、詩編150編、ダビデ歌集と呼ばれるものがある。もともとはそこなんだということを、まあ、すでに、よくご存知だと思います。で、例えば、ダビデがですね、どんな時にそれぞれのその詩編を作ったかということが、明確にされている場合もあります。例えば、今日は61編ですが、その前の60編、1ページ戻っていただいて、893ページ、 60編の一節には、こと細かにですね、指揮者によって揺るに合わせて定め、ミクタム、ダビデの教え、ダビデがアラムナハライも及び、ツォバのアラムと戦い、ヨヤブが帰ってきて、塩の谷で12,000人のエドム人を討ち取った時と、まあ、非常に具体的に書かれていますよね。まあ、こういうものも実は多いのであります。しかし今日の61編は単にダビデの詩とだけ書いてありますので、どんな時にダビデがこの詩編を歌ったんだろうか、作ったんだろうかということは、もう後の者たちはそれを想像するでしかないわけですよね。で、大体この詩編61編はこの時だろうと言われているのが、ダビデがエルサレムに王様につきまして、むしろもう晩年に近い、そういう時にですね、これは旧約聖書のサムエル記下15章から19章に書かれているのですけれども、ある事件が起こるんですね。それはどんな事件かというと、その彼の息子のアブサロムが謀反、反乱を起こしまして、ヘブロンというところで挙兵、軍隊を集めましてですね、そしてそのヘブロンから当時の都であるエルサレム、まさにダビデが住んでいる、そこにこう軍隊が進軍してくる、とそういうことになった出来事がございました。で、その知らせを受けたダビデは、まあ二つの道を取ることができたわけだ。例えばエルサレムに籠城して戦うか、それとも打って出て戦うか、まあこの二者択一しかなかったんですけれども、なんとダビデ王は戦わずにですね、まあ、高齢に達していたせいもあるでしょうし、それから何より息子と戦うことを避けてですね、エルサレムを放棄し、エルサレムから逃げていくという選択をするんですね、戦わずに。そしてわずかな護衛兵だけ連れて、エルサレムから東に逃げて、遠く、さらにはヨルダン川を越えて、マハナイムという森の中まで逃げていったと。そういうことの時に、この詩編61編を読んだのではないだろうかと、想定されている。まあ、ずっと言われてくるんですね。だから、悲痛な願い、祈りになっているんです。二節を見てください、61編。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。この叫びと訳されている言葉は、これも原文のヘブル語で申しますと、リンナーという言葉です。普通叫ぶというのはツァカーという言葉なのに、ここはリンナーという言葉が用いられています。リンナーというのは激しく呼ばわるという言葉なんですね。ですからこれは苦しみの時だけでなくて、喜びや楽しい時にも、まあ、つまり大声を出すことなんです。どちらにしろ使われるんです。わーっと大歓声を上げるっていう、逆にこう悲しみや苦しみで叫びというね、いずれにしろ私の叫びを聞いてくださいっていうのは、この叫びっていうのは本当に必死になって神様に訴えている、もうこの大きな声で神様助けてくださいって言っている、その言葉なんだと。その叫びに聞き、まあ、私の祈りに耳を傾けてくださいと。この傾けるという言葉も、まあ普通耳を傾けるっていうのは聞くっていう言葉、アーザーンという言葉がなんですね。これはオーゼンって耳という言葉から来ているんですけれども、ここは違いまして、カーサーブという言葉が使われています。これはもうちゃんと向き直って聞くって言いますか、心を止めるともいうふうにも訳せる言葉です。ですから、こんなに大声で叫んでいるんです神様、だから聞いてください、こっちを向いてください、この私に心を止めてくださいっていう、とっても強い言葉が使われているんですね。なぜなら、その理由は、なぜそんなに叫ぶかというと、3節、心がくじける時なんです。私は今心がくじけているんだって言うんですね。心とはレープですね。くじけるっていうのは、アータースっていう言葉ですね。これはですね、 息が絶えるとか、衰えるっていうような言葉です。消え失せる。息が絶えるとか、消え失せる。ちょっとやそっとの挫折感じゃないんです。もうなんか心がですね、窒息するというような言葉ですね。砕けて、もう消え入りそうだ。心が消え入りそうなんだ。前の口語訳聖書では、我が心の崩折れる時と訳していました。こっちの方がいい訳ですね。もう心が崩折れてしまう。本当に苦しいんだって言うんです。で、しかも、地の果てからあなたを呼びますなんですね。地エレツの果て、果てはカーツァーですね。もう本当に、果て、端っこということなんですけど、これがですね、特にダビデがね、エルサレムから逃げて、そのエルサレムから遠く離れて、荒野をさまよっているときに、まさに人里離れた、もう地の果てのような場所に今いるんだと。で、そこからあなたを呼びますと。で、心がもうくじけてしまっているんだ。そう言っているっていうとか、よく現れているのではないかと。で、この時にはまだソロモン王はおりません。ですから、壮大な、エルサレム神殿というのは建っていなかったんですね。ちゃんとですね、ただ礼拝する場所はエルサレムにありまして、主の幕屋と呼ばれる礼拝の場所がありました。そこでいつもダビデは神様を礼拝し、儀式を行っていました。ところが今、そのエルサレムから逃げ、で遠く離れヨルダン川も越えて、地の果てのような荒れ野にいて、神様に今祈り願っているんだと。だから、もう声が届かない。まあ、エルサレムに神様がおられるというふうに考えるならば、声を大きくして、リンナーですよね。そして、もう叫びを求めているカーサーブ。耳をそば立ててちゃんと聞いてくださいって。そういう神様との距離、もう物理的にとっても離れてしまった状態なんだと。含めてですね、もうこんな遠いところまで来てくださったんだ。してしまったと。だから神様、願わくは、私の声を、主よ聞いてくださいって。もう必ず聞き届けてくださいって、そう必死になって祈っている。そういう、まあ、なんていうかな、信仰をここで表現しているんですね。どうでしょうか。前から申しておりますように、ダビデはたくさんの詩編や祈り、あるいは賛歌を作ったんだと言われていますね。ただ、それがだんだん取捨選択されて、後々の人々が、まあ、賛美歌もそうですね、たくさん賛美歌って使われますけども、それがこう、だんだん皆さんが愛してよく歌うようになって、それが賛美歌集に残っていくっていうことです。同じようにいろんなやっぱり後々の人たちがそのダビデの歌だからもうすべて歌ったというわけではなくて、やっぱり自分の心や思いというものをそこにこう乗せられるって言いますか、込められて、ああそうだなーって思える、共感できる詩編がやっぱり残っていったんだと考えられています。で、この61編でのまさに今日の箇所の2節3節、神よ私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてくださいと。特に心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びますっていう、このダビデの思い、気持ちがやっぱり多くの人の共感を呼んできたんだ。だから残ってきたんだって言うんです。それは、もう一度申します。我々も同じように様々なことで心がくじけるという時があるということでしょう。レイプがアーターフ。もう本当に心が壊れて窒息してしまいそうな。胸が詰まって、ああ、もう私はもうダメだと。もう行き詰まってしまったと。そう感じてしまうような時は誰にでもあるのではないでしょうか。だからこの一辺のダビデの叫びが、あ、わかる。共感できるんだと思うんですね。そしてもう一つ、その三節の、地の果てからあなたを呼びます。という言葉も、多くの人々の共感を呼んできました。それは一つにはもちろん、神様から遠く離れた場所にいる人、感じている人たちが、あ、このダビデの思いわかるよね、って。 そう同じ気持ちだと感じたとも考えられ、特にですね、旧約聖書のユダヤ教においてはこの後エルサレムがバビロニア軍によって陥落しますね。で、焼かれてしまいます。そしてイスラエル王国が滅んでいく。そして多くのユダヤ人がバビロニアに連れて行かれたり、あるいは連れて行かれなくても、そのユダヤから追い出されてです。国がなくなってしまって、いろんな場所へチリチリバラバラになってしまう。そういう、時代が参りますね。その時に、まさにこのダビデの言葉です。地の果てからあなたを呼びますと。そういうもうバラバラになった、もう本当に散らばってしまった、その地の果てから神様に呼び求める、大きな声で呼び求める、どうぞ聞いてください、いやこの声は届くんだろうかっていうね、この言葉をやっぱり多くの人が共感をしたんだと思うんですね。だからこの詩編は残っていったんです。そうじゃないでしょうか。で、そういうふうにですね、神様から遠く離れた場所にあると感じている人々が、神様に対して心がくじけてしまいそうな状況にある人たちが、神様に対してこうしてほしいとダビデが願い求めていた事柄が、これとっても大事なことなんですが、3節の後半なんです。読みますね。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。高くそびえる岩山の上に私を導いてください。これが願い事なんです。高くそびえる岩山の上に私を導いてください。これは一瞬ですね、何のことを言っているのかわかんないなぁと思われる言葉だと言えますね。高くそびえる岩の上になぜ導いてほしいと言っているのだろうかということですね。でこれは、その答えは実は次の4節5節に書かれてあります。それを読めば少しはわかると思います。すなわち、あなたは常に私の酒どころ、敵に対する力強い塔となってくださいます。あなたの幕屋に私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れます。なんですね。あなたとこれ神様ですね。神様が私、常に私の酒どころ、この酒どころという言葉、これはよく詩編に出てまいりますね。これ、詩編14編の6節、46編の2節、この後62編の8節、9節にも、神は私たちの酒どころという言葉が出てきます。71編、73編、91編、94、142編にも同じ言葉が出てまいりますね。これも原文は、マハセー、逃れ場、安全地帯という意味です。旧約聖書のギリシャ語訳、70人訳、セプチュアギンタと呼ばれる翻訳では、ここにこのマハセーの代わりに、エルピス、希望というふうに訳されているんですね。マハセーのこと。神は私の希望と、酒どころの代わりに希望と訳されているぐらいですね。やっぱりその神様は私のところに安全地帯、安全、支えを守ってくださる、敵から助けてくださるんだと、砦となってくださるんだと、敵に対する力強い塔、砦ですね、なってくださいますなんです。まさにこれを書いたダビデの状態から言うならば、息子アブサルムが軍隊をエルサレムに、こう、軍隊を従えてくるわけですよね。で、それから逃げたんですけれども、でも、後を追ってくるかもしれないんです。その軍隊が、自分たちの後を追ってきて殺そうとする。それは、大変な状況がある。だから、酒どころを与えてください。と、安全地帯に逃げさせてください。それが高くそびえる岩山の上に私を導いてくださいと。そうすればもう軍隊を追ってこないだろうと。まあ一応そのように理解できるわけなんですが、ただ一つしかしですね、もう一つここに込められているもう一つの意味があるんです。神様が私たちの安全地帯だ。そこへ高い岩山の上に私を導いてほしいという、これは単にね、敵を避ける。だけじゃないんです。それがもう一つが五節なんです。読みます。あなたの幕屋に私は常しえに宿り、あなたの翼を酒どころとして隠れます。幕屋っていうのは、オーヘールっていう言葉ですが、 これはテントのことですね。テントというのは出エジプト記で、モーセがこうずーっとエジプトの人たちと一緒に、イスラエルの人たちとエジプトをこの旅するときに、オーヘールですね、礼拝する場所持ってったわけですね。移動式のオーヘール、テント。あれが神様を礼拝。したがって、あなたの幕屋は私には、私は常しえに宿りってことは、その神様を礼拝する場所なんだって言うんですね。そこにずっと宿る、まあ、いるっていうこと。あなたの翼を酒どころして隠れます。酒どころ、これ先ほども酒どころって、4節に出てましたが、実は原文は違う言葉なんです。この場合の酒どころ、あなたの翼を酒どころ、これはセーテールっていう言葉ですね。さっきの4節の私の酒どころはマハセーでしたが、今度はセーテール。これは普通は影ですね。覆い隠すっていう言葉です。だから普通は三翼の影と昔はよく訳されていました。三翼の影。神様が大きなワシや鳥がですね、そのヒナ、子供の鳥、ヒナをこう翼にこうかくまって、獣や、猛禽類から守る。そのように神様の翼で私を包んでくださって、休ませてください。憩いを与えてくださいなんですね。ですから、これは、明らかにですね、これ礼拝の場所に行って、その幕屋ですから、礼拝の場所で、あなたの翼のもとを酒どころとして、癒されて、隠してくださいって言うんですよ。それが、高くそびえる岩山の上に、安心できる場所があるんだって言うんです。単に逃げ場所ではなくて、もちろん逃げ場所でもあるんですけれども、酒どころでもあるんですが、同時にそれは礼拝するための場所なんです。なんでそこに行くかというと、神様を礼拝するために、神様を礼拝し、そしてそこで憩いを与えられ、癒しを与えられ、しばらくの間、本当に神様の翼の下で、誠の、柔らぎを与えてくださる。どうでしょうか。だからダビデは単に敵から逃れて、だからそれでいいんだ。助けられたらそれでいいんだと言っている。まあそれもあるんですけども、それだけじゃないんです。本当に彼が求めていたものは平安であり、心がくじけているわけでしょ、三節で。心がくじけるとき、地の果てからあなたは呼びますんですよ。だからその心、くじけている心をもう一度立て直すんです。しっかりさせるんですよ。そしたら、もう一度戦っていける。このくじけている心をもう一度こう、まあ、バラバラになっている。あるいはもう意気消沈して、もう絶望しているその心をもう一度立ち上がれて、よし、もう一回やってみよう。もう一回、生きてみよう。生き直してみようと。そう思えるようためには、ちゃんとしたそういう逃れの場所に行って、そこで神様あなたを見上げて、あなたに、祈り、願い、捧げ、あなたの声が届いて、私への言葉が語られて、そして翼の下で心が癒されていく。体も癒されていくでしょうし、心も癒されていくときに、もう一度、そのくじけてしまった心、バラバラになってしまった心が立ち直っていけるんだって言うんですよ。そしたらば、もう一度、これ今の状況になお、どうすればいいか、ただ、ね、嘆いているだけじゃなくて、どうしてばいいかっていうか、新しいその思い、力、信仰というものが先が見える。そういう思いを与えられるんだって言うんですよ。だから、このしばらくの間、その酒どころをあなたのもとに求めるんですって言ってるのが、このダビデの思い、言葉なんですね。ですから、後々の人たちは、さらにこの言葉に、やっぱりダビデの言葉に共感したんですよ。 心がくじけたっていうことに、ダビデでも、ああ、心がくじける時があるんだっていうね。地の果てからあなたを呼びます。もう遠く離れているところから呼びます。これも、もちろん共感を呼んだんですが、もう一つ大事な共感は、またその心がくじけるときに心を定めるとき、本当に新しく生まれ変わる、新しい力を与えるために、与えられるために神様は私を逃れ場とさせてください、導いてください。どうでしょうか。このことが共感を与えられていったと思いますよね。先ほど申しました、ユダヤ人で、国をなくして、そしてディアスポラっていうわけですけども、人たちがまさにこの共感する、地の果てからあなたを呼びますって。で、その時に、もちろんユダヤ教の人たちは、あなたの幕や私は常しえに宿り、あなたの翼を下げどころとして、隠れますっていうのを、まあ、エルサレム神殿だっていうふうにも言う方もいるんですけれども、でもその離れた場所、地の果てで叫び求めれば、必ずそこにも礼拝する場所、ここで言うならば岩山の上ですよね。岩山の上、エルサレムの山じゃないんだ。この離れた場所のこんな荒れたところにも神様はちゃんといてくださると、呼べば私に新しいその酒どころを与えてくださるんだっていうね、そういう信仰もここに、込められているんですよね。それも多くの人のやっぱり共感を得てまいりました。この信仰は私たちキリスト教の信仰ではもっと顕著ですね。もっと明らかです。そんな、エルサレムでなければダメだっていうことでは全然なくて、それぞれの住んでいる場所、それぞれが与えられている場所、そこで礼拝していいんだっていうんですよね。それは教会堂じゃなくてもいいんだ。本当に一人でもひざまずき神様を見上げるときに、離れてしまっているかもしれない、遠くなっちゃってるかもしれないけど、そこにも神様はちゃんと叫んだ時にその声を聞いてくださって、そしてそこでも高くそびえる山の上っていうのがちゃんとあるよって言うんですよ。そこに導いてくださって、酒どころが与えられて、そこで礼拝することが与えられているんだと。これはカトリックではバチカンというような本山がありますけれども、我々はプロテスタントはもう本山はありえません、持ってません。それぞれの場所に神様を呼ぶ場所があるんだって、ね、そしてそれは答えてくださるんだって、ね、そうじゃないでしょうか。で、この思いはこの後の言葉もやっぱり続かれます。6節、神よ、あなたは必ず私の誓願を聞き取り、願い祈りですね、皆を恐れる人に継ぐべきものをお与えになります。継ぐべきもの、これはイエルスーハーというヘブライ語のもともとですが、本当の本来の意味は領地ですね、土地です。で、礼拝をする場所と考えていただいていいと思います。皆を恐れる人に継ぐべきものをお与えになりますと。土地を与えてくださる。礼拝する場所をちゃんと与えてくださるんだよねっていうんです。そして7節8節、王の日々になお日々を加え、その年月を世々に流れさせてください。王が神の前にあって常しえの王座につき、慈しみと誠に守られますように。急に王様のことをね、これ多分ダビデの祈りに合わせて王様への祝福を祈る言葉が後から付加されたんだろうなと、礼拝の中で用いられるときにそう考えられます。そして9節、私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、日ごとに万願の捧げ物を捧げます。これも明らかに礼拝ですね。皆を褒め歌うんですから賛美です。そして日ごとに、これ毎日毎日ですね、感謝の捧げ物を捧げていきますよ。感謝の捧げ物、賛美ですね。賛美を捧げていくんだ。我々で言うならば賛美を捧げていくんだ。 そしてそれは、永遠にですから、天の御国にまでつながっているんだよね、っていうんですよ。どうでしょうか。ダビデの状況、本当に心くじけている、逃げてね、そういう状況、それだけじゃないんだ。心をくじけたものが、しかし、だからこそ、御言葉によって、もう一度それを立ち上げていくんだ、ってんです。今日、もう一つ、新約聖書では、ローマの信徒の手紙第7章を読んでいただきました。伝道者パウロが、ローマにある教会に書き送った手紙なんですね。パウロは、いろいろ信仰のことについて、ローマの教会に書き送っているんですが、その途中の、もう中頃になったところの7章において、こう語り始めるんですね。283ページ。第7章の24節。こうあります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体が、誰が私を救ってくださるでしょうか。私はなんて惨めな人間だ、なんて愚かな人間だ、ってまさに、心くじけてる感じですよね。もう、ああ、ダメだな、俺は、っていう風になっているんだ、っていうんですよ。で、これはね、解説者によれば、これ過去の自分のこと、パウロは自分のこと、過去のことを言ってるんだ、思い出して言ってるんだって、そうじゃないんだと思います。これは今もそうなんだ。信仰を持った、あるいは伝道者として生きている。そういう人間であっても、生きていく上では、ああ、俺はなんて愚かなんだ、と、心くじける時があるんだ。パウロでさえね、そういう時があるんだっていうことをもう本当に告白している言葉なんですね。未だにもそうだって言うんですよ。でもそんな自分にちゃんと神、次が24節ですね。5節です。私は、25節。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の律法に仕えているのですと。急に神様に感謝しますっていうふうになんでそうなってるかっていうと、誰が私を救ってくれるのでしょうか。こんな私をもしかし救ってくれるイエス・キリストという方が、与えられているって。私たちを本当にこの心くじけた私をも、なお、情けない愚かな人間をも救ってくれる存在としてイエス様を神様は送ってくださったんだ。言い換えるならば、主を礼拝できるんだ。神様、主を今も礼拝できるようになっている、させてくださっている。なんとありがたいことかっていうことですよね。こんな私をも、愚かな私をも、顔を上げて主を見上げて生きる。そして、まさに、御言葉を、によって力を与えられて、この砕けてしまった自分をもう一度立ち上がらせて、もう一度やり直そう、もう一度って思える、そういう、存在をイエス・キリストという方を通して私たちが、御言葉が与えられているということが、なんと素晴らしいことなんだ、感謝しますって言っている言葉なんです。だから今、まさに私たちもまた、そういう時もあるんでしょう。だけど、だからこそと言った方がいいんですが、だからこそ、礼拝にやっぱり集っていくっていうことが大事なんだなぁと改めて、思わせられる聖書の箇所なんですね。最後、実はこの詩編、まあ、これ少しこの後の歴史からも少し紹介しますと、詩編61編を用いて、アウグスティヌスが、キリスト教徒に対する迫害によって、信仰を、まあ、一度捨ててしまった。そういう人たち、まあ、日本で言うならば、江戸時代の迫害によってですね、踏み絵を踏んでしまったというような人が、と考えていただければいいんですが、まあ、一度、廃墟してしまったような人が、再び悔い改めて、教会に戻ってくるっていう場合がありますよね。あの時はもう迫害でもう無理やりそう言われたんだ、あれ家族やいろんなことの手前で、もう、仕方なく踏み絵を踏んじゃった。 もう捨てますとか、信じませんとかって誓っちゃったと。だけど、その迫害が終わったり、いろんな危機が去った後ね、でもあれはね、自分の弱さでした。どうぞ許してくださいって言って、もう一回再び教会に、入れてください、行かせてくださいって言った時にですね、実は当時、アウグスティヌスが生きていた時代に、ドナティウス派っていう、まあ、これ後に異端とされるんですが、ドナティウス派の人たちがですね、そらあかんと。もう一度、その、帰郷、信仰を捨てたって言っちゃったものをね、再び教会に帰ってきて受け入れるっていうのはありえないと。ダメだっていうふうに主張していたんです。ドナティウス派がですね。それに対して、アウグスティヌスが、そうじゃないんだということを、この詩編の61編を用いて、説得している、語っている、説教している、説教があるんですね。で、こう言ってるんですよ。なぜなら神様は、詩編61編に、地の果てから神様を、あなたを呼びます。神様を呼ぶ者は、高くそびえる岩山の上に私を導かれるんだ。つまり、これ岩って何かっていうと、当時、アウグスティヌスが考えたのは、岩ってのは教会なんだ。ペテロ、岩に、あなたの上に、教会を建てるって。言われたように、教会のことを表すんだと。地の果てからあなたを呼ぶ、まあ、遠く離れたところも、本当に、ね、もう、こんなところに神様はいないっていうようなところから、呼ぶときにちゃんと高くそびえる、その教会が受け入れる。そう、この箇所から学べるんだって言うんですよ。で、私たちの思いや考えからは、はるかに超える、高いっていうのは、高くそびえる。私たちの思いや考えをはるかに超える、教会は高い山なんだと、岩なんだと。だから、私たちが人間的な意味で、ダメだとかね、そういうふうに言ったとしても、教会は、地の果てから叫ぶ者の声を聞く、受け入れていく、そういう存在なんだと。そのような神様の深い、広い、大きな愛というのを持っておられるのだから、一度、廃棄してしまった、捨ててしまったものももうなお受け入れて、悔い改めればなお受け入れていってよいのだと。そう神様がおっしゃっている。そう考えていると、アウグスティヌスがこの箇所を通して語ってるんですね。なるほどなと教えられます。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちももうこんな状況になってしまったところを、もう神様なんて見てもらっていないとか、遠くへ離れてしまったと自分が思ってしまっているような、そういうところにも、でも、そこから叫ぶ声をも、ちゃんとあなたは聞いてくださって、そして、それぞれの、その置かれている場所に、ちゃんとあなたが共におられること、礼拝をすること、そして、導きの声に耳を傾けることが、許されているということをもう一度感謝して受け止めることができますように。だから諦めることがありませんように。遠くに行ってしまった、実際の教会の礼拝に出られないと。そんなことで、自分を蔑むことがありませんように。どんなところにもあなたはいてくださる。どんなところから祈る祈りでも言葉をちゃんと聞いてくださる方なんだと。そのことを私たちが忘れることがありませんように、あなたの翼を酒どころとして、私たちが生きていくことができますように。皆によって祈ります。アメン。